ンディートーク
笑って
マンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。
大型バスに乗って
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。
Aコープ待望のニューアルバム漆、ムーンスプリングレコードより絶賛発売中。はいさー、
はいどうもー。
さあ皆さん、キャンディートーク笑ってマンボウ、一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。
はい。
さあ本日は3月の31日土曜日ということで、
はい、もう来ましたね、年度末、はい、
最後だ
早い早い
ね。で、でも30年だから。年後からのは来年の話か。
そうでございます。
来年の5月か。あ、全然違ったね。
ただまあ、新しい新規一点の。
ね、でも私1年しかないってことだもんね。
そうそうそう。
そうだね。さあさあさあ、もう就職。就職ってもう4月1日からなの。
そうなんじゃない？
ね。
ね。
ドキドキワクワクじゃん。
もちろんですよ。卒業からの続きでございますから。
ね、皆さんちゃんとね、ワイシャツ、あの、ね、いただいた名刺、ネクタイ、アイロンかけたか、ね、とかいろいろね。
ハンカチも忘れんな。
ね、本当だよね。大人のたしなみだぞ。
ごぜごぜ。
はい、ということでね。
はい。
さあ、まあ沖縄のね、すぐ夏に来るんですけれども。
そうなんですよね。
まあ、という間のね、まあ、今日でもね、あの、ちょっと僕あとでね、ちょっとね、あの、紹介したいと思うんですけれども、大好きな、こう、なんていうの、屋台の、青空カフェ、ひばり屋さんに行ってきたんですよ。
はいはいはい。ま
あ、この前もね、紹介させていただいたんですけれども、あの、そこでね、まあ、何気ない時間に、午後過ぎぐらいに行ったんだけれども、すっごい気持ちのいい風と、暖かい気温と、猫と、美味しいコーヒーを、
ね。
いただいてきまして。
沖縄のいい時期になってきましたよ。
ねえ、でも本当にすぐ暑くなるね。
ねえ。
本当に沖縄の皆さん、冷房少しだけ弱めてください。
有識時代。
はい、よろしくお願いします。さあさあさあ、早速、今回、早口言葉来てますよ。
おー、やったーい。
さあ、紹介していきたいと思います。ラジオネーム、海風さん、名護市、ね、あ、前もくれた方かな。そうだね、海風さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はるちゃん、だいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。もう春というか夏に近い日が多くなりましたね。先日北部の海に入ってきました。
まあなんと、
また風が強いと肌、まだ風が強いと肌寒いのですが、太陽はしっかりと暑いです。
夏ですな。
さて、早口言葉ということで、
はい、
定番だし春なのでこれにしました。僕には絶対に言えないので挑戦です。あー、来たな。俺これすごい苦手なんだよね。いきます。例文がですね、新春シャンソン歌手、新春シャンソンショー
も定番。
もう危ないもん。
ド定番。
あー、じゃあ早速いきましょうね。いきますよ。
はい。
ちょっとだけ噛んでもらって、ゆっくりよ。新春シャンソン歌手、新春シャンソンショー、新春シャンソン歌手、新春シャンソンショー、新春シャンショー、ダメだ。
イエーイ。
あー、ダメだ。はい、大ちゃん、どうぞ。
参ります。新春シャンソン歌手、新春シャンソンショー、新春シャンソン歌手、新春シャンソンショ
ー。
せめて3回までは言いたかったな。
これね、終わった時点でダメなんだよ。
失礼しました。
はい。見事当選、海風さん、春ちゃんと大ちゃんの何かしらをお送りいたしますので、
はい、おめでとうございます。
お待ちください。うわーね、シャンソンって、でも聞いたことないな。コチジフブキさんしかわかんない俺。
そうだね。シャンソンってまだ言いたくないね。いや、定番ながらやっぱり難しい。
難しいね、これね。もう昔からね、俺、サシスセソダメなんだ。
難しいよね。
そう、俺ね。
破裂音？
破裂音？違うよ、それ。え？合ってる？破裂音？
サシスセソ。
破裂音っていうの？破裂音ってパピープペポじゃないの？
ああ、だよね。
早速、早速なんですけれどもね。まあそんな感じで今日もね、1時間付き合ってください。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さてさてさて。さあ、今回ですね、前回か、ゲストがね、来てくれて、しょうこちゃんとえみちゃんだったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。さて、次はですね、今回なんですけれども、素敵な情報だったりとか、あと、僕個人でちょっと素敵なね、ほうほう、僕のことじゃないんだけれども、とてもね、めでたいことがありまして、それをね、後でね、伝えていきますので、皆さん後半もどうぞお楽しみに。
お楽しみに。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い、小春日和。那覇からフェリーや飛行機で、奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
はい、ここで小春日和よりお知らせでございます。
よいよい。
ご好評につきサービスの延期でございますよ。はい、この放送をお聞きの皆様、キャンディートーク笑ってマンボのラジオを聞きましたと小春日和にておっしゃっていただければ、なんとランチタイムのソフトドリンクが無料でございます。
イエイエイ。
しかも昼飲みも楽しんでいただけるんですが、お会計が1500円以上の方には 5% 引きという特典の方をどちらかを選んでいくことができます。特定のですね、併用はできませんのでご了承くださいね。はい、お酒は二十歳を過ぎてから安全運転でよろしくお願いします。
お願いいたします。さてさて、大ちゃん。
はいはい。
ね、お酒は二十歳を過ぎてからということで、
でございます。
ね、二十歳過ぎてから飲み始めた僕たちなんだけれども。
どうも。
さて、最初のさ、なんか飲み会とか、なんかそのお酒でのなんか楽しいとか悲しいとかってそういうエピソードってなんかある？俺はね、21歳の頃なんだけど、
うんうん、
初めてビールが美味しいなって思ったね、年だったの、その時東京に住んでたんだけれども、
うんうんうん、
早稲田大学の近くにある中華料理屋さんで、はいはい、もう初めてキンキンに冷えたグラスに生、まあ、きったれ発泡酒だったけどね。
おそらくね、ドラフトではない、
ね、うん、安かったし。で、それをキリンかなんかのやつ飲んで、ほうほうほう、あれ？ビールって今までほら苦いとか、
うん、
なんかこう、お腹いっぱいになっちゃうとか。
美味しいって印象は若い時はあんま持ってなかったかな。
やっぱりね、うん。で、うんうん、で、その時にね、まあ夏だったのもあったんだけど、
ほいほいほいほい、
で、中華料理だし、なんかもうとにかくビールが進んで、初めて美味しいと思って、
はいはいはい、20
杯近く飲んだの。
おー、イエーイ。
もう大変だった、その夜。
そんなに飲めるものではないよね、ビールって。
楽しかったんだろうね。
イエーイ。
ね、もちろん一緒に行ったさ、友達たちとか、うんうん、まあまあ、ね、そんなね、環境も良かったんだろうけど、
ほいほいほいほい、
うん、本当にね、美味しい時間をね、過ごす、美味しい時間？
美味しい時間です。
まあね、過ごすことができてね。そっからなんだけれども、でもね、まだね、自分28歳の時に沖縄に来たんだけれども、はい、その沖縄に来る前っていうのは、飲む時はすごい飲むんだけど、うんうん、こんな普段から飲むようにはね、まだまだなってなかったんだよね。だから月にまあ2、3回とか。ねえ、大ちゃんはね、酒豪伝説とか聞くけど、結構飲んでたみたいだね、若い頃から。
まあ、仕事でしたからね。
あ、仕事。
うんうん。
なんか、まあ、ね、飲むのがさ、少ないのが多いのがいいとか悪いじゃないけれども、
はいはいはい、
すっげえ飲んだ記録みたいななんの。もうなっちゃう。
多分、すっげえ飲んだってなった時には覚えてないな。
そうか。
覚えてないな。うん。
その時の覚えてるのは何？日本酒とか。結構ちゃんぽん普段。
あのね、
うん、
の、だいたい焼酎かな、麦焼酎の割り物がいるような類のお酒ぐらいしか、 あんまりお酒にこだわって飲んでたことはないから。
ああ、でも、うん、ワイワイして飲むのが好きだったそうみたいな感
じ。そうだね。日本酒はね、どちらかというと苦手だった。うん、うん。うん、うん、更新中かな。
ねえ、日本酒でも俺ね、昔から好きでね、うん、そもそもなんだけど、なんか家庭の中で飲めるのね、俺しかいないの。
おお、意外。
そう、母も父もダメだし、父はお酒好きだったんだけど、そんな飲めない。うん、
強くはない方だったね。
で、お兄ちゃんたちはなんかもうジーマとかさ。
お、はいはいはいはい。
あんなの、一本とかでも顔真っ赤にな
っちゃうし。おしゃ
れ。だって兄弟いるよね。
うんうん。
お姉さんだっけ？
そうです、そうです。
お姉さんたちは飲むの？
飲むと思う。
ご両親も？
両親は特に飲むかな。
あ、特に飲むんだ。
うん。
へえ。
いつも、ビールが一ケース必ずあったかな。
家用に？
家用に。
へえ、サザエさんみたいだね。
そうだね。
ええ、じゃあさ、もう、お仕事終わった後に晩酌みたいなお父さんが。
う
ん、
必ずしてたかな。
うちお父さんだけがなんか、あれだったな。陽明酒のコーラ割りとかウイスキーのコーラ割り飲んでた、
はいはい、OL みたいなOL みたいだね、
おっさんレディそれ俺たちだまあみたいな感じでね、お酒の思い出はあるんですけれども、
はいはい、
ねえ、なんかちょっとあれだね、先週ねのまでね、ね4人で収録してたからさ、なんかちょっと寂しいね
ゲストがいるっていうのはね、なんだろう、喋る相手が増えて助かるっていうの
ね、聞きたいこと山ほどあるね。なんか普段全然喋、俺らねおしゃべりの方だからね、喋ること自体はいくらでもあるんだけど、やっぱりね、なんか違う人がいるとね、
面白いね、ありがたい、ね、
なんかこの番組に出てみたいみたいな、うんうん、なんかすごい勇士思った方
ぜひ収録日お伝えしますので、ね、お便りまでいただければ
ね, ね、まあいつも言ってるんだけどね、ぜひ、はい、この職業紹介みたいなのをぜひぜひね、僕たちやっていきたいので、
うんうん、
うん、まあ職業の紹介よりもその中身だとか、
はい、
そのまあ伝説でもいいしね、
伝説、
あとなんかその人なりのこの仕事でこんなことしましたとか、なんかこう
成果みたいなこと、
成果、
うんうんうん、
あとはオリジナル、オリジナリティ、うんうんうん、やっぱりね、革職人でもさ、
うんうん、
いろんな形があったり、ね、
あるから ね,
ね、野菜でもいろんな作り方があるからね、
アピールしたいことを、
そうそう、
集う感じかな、
とか知ってほしいこと、
はいはいはいはい、
やっぱりさ、自分たちっての何気に普段ね、ご飯とか食べてるけどさ、うん、だお米も実際さ、まあね、苗育てて植えるとかわかるけど、うんうん、その作業の間にいろいろあると思うんだよね、
うんうんうんうん、
野菜もそうだし、うんうんうん、もちろんなんかお魚の養殖でも天然物でもそうだと思うんだけど、うんうん、こんなして頑張ってるから、みんな本当に残さず美味しく食べてねって言えるぐらい仕事してる方、うん、
はい、
ね、ぜひぜひ来てほしいなと思ってます。
アピールをしにね。
そうだね。さあ、そんなね、そんな、はいはいはい、そんな皆様からのお便りの方をね、
はい、
募集していきたいんですけれども、はい、じゃあ大ちゃんの方からお願いしていいですか。
はい、ではお便り募集の方法についてお知らせします、はい、まずは E メールアドレスからcandytalksm@gmail.com candytalksm@gmail.com キャンディートークは英語のスペルで、S と M ですね。candytalksm@gmail.com このメールアドレスに送っていただくか、キャンディートーク笑ってマンボウの Facebook の公式ページがあります。この公式ページからメッセージを送るや、Facebook をご登録の方はコメントなどでも募集しています。その他ですね、この FM 那覇の公式ホームページ、この公式ホームページのトップ画面の左上あたりに番組へのメッセージフォームといったボタンがあります。この3つの方法で、募集もしている、あ、失礼しました、4つ方法があるんですけれども必ずペンネーム、メールアドレス、ご住所を添えていただいてメッセージをお送りください。そして4つ目、おはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧市2-18-4-1回沖縄県那覇市牧市2-18-4-1回です。切手の貼り忘れにご注意くださいね。
はい、いろんな募集をしております、はい、普通のお便りからこんなコーナーしてほしい、もちろん早口言葉も挑戦ね、
大募集中です、
お待ちしておりますし、ぜひぜひ、なんかこの電波を通じてね、
はい、
那覇の 例えばそうだね、首里から三原のあの人に、
あ、ねえねえね
え、まあ、ちょっとね、いろいろ伏せながらも伝えたいこととかね、好きですとか言えないけどちょっとこのラジオで言ってみようかなとか、
もう皆さんに沿った放送ができる、そんな我々の強みでございますよ。
はい、ということで一旦 CM です。
はい。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めましてこんばんは、はるちゃんです。
はい、大ちゃんでございます。
さあさあ皆様、改めてということなんですが、今日もね、いろんなね、募集とかね、あ、募集じゃねえわ、発表とかしていくんですけれども
募集は常々やっておりますよ。
はいはいはいはい。さあさあさあさあ、今ですね、ガジュマル荘の CM が入りましたけれども、ここでガジュマル荘からのお知らせをしたいと思うんですが、はい、はい、大ちゃんお願いいたします。
お伝えします。こちらガジュマル荘奄美大島のゲストハウスなんですが、新料金プランのお知らせです。大人ドミトリー1名様がなんと1泊2000円で泊まれるようになっております。
はいよ。
この料金価格がシーズンに変動しない料金ですので、5月の連休などご予約はお早めにお願いいたします。
はいはいはい。さあ、ね、このガジュマル荘の、大将でございます森拓人くんなんですけれども、はい、先日新宿のね、あ、東京は新宿、もう新宿ってど真ん中だよね。
yes, yes.、
うん、で、あのライブをねしてきまして、
はいはい、
すごい大きなフェスの中で歌ってまいりました。ねえねえねえ。そしてですね、あと、5月の連休にも、また、ありますのでね、それはちょっとこの前3月のは急なちょっとライブでしたのでお知らせができなかったんですけれども、うん、5月にありますので、この情報また、次か次ぐらいにお知らせできると思います。
はい、
はい、ネットでもね、森拓人と検索していただければイケメン森拓人が出てまいりますのでね、うん、本当に素敵な魂のこもったね、歌を歌ってくれます、うん、
はい。
さあ、ここでって言いたいところなんですけど、次ね、あえて違う方の曲をね、
そうなんですね、
はい、したいと思います、はい、それは何かと尋ねたら、さあ、ここで紹介していきますね。
はい、
はい、これ僕の大好きな、大ちゃんも大好きな大好きな大好きなこの人のご紹介です。さあ、昨日3月30日になんと7年ぶりとなるオリジナルアルバム、はい、5050を発売されました。いやー、林原めぐみ嬢、
おめでとうございます。
いつもここでテンション上がるよねさあ、その3月30日なんですけれども、はい、なんと林原めぐみさん自身の誕生日でもありました、
ね。うん、
そしてなんと50歳を迎えたそうです。
印象にない
ねえ、
うん。若々しい。
半世紀だよ、50歳って。
すごいよね。
ね、半世紀エヴァンゲリオンだよ、本当に。
やっておられる。未だに元気ですもの。
ねえ、そう、そのね、今言った代表作、エヴァンゲリオン、はい、シャーマンキング、そして、はい、昨年ですね、椎名林檎さんとのコラボで話題を呼びました。昭和元禄、落語心中など、数々の ね、名作からの楽曲のラインナップもありますし、もちろん、この、アルバムのために書き下ろした新曲もございます。さあ、ですね、そして、今日は僕、はるちゃんが、くじけそうな時にですね、この曲を聴いて、いつも励まされた思い出の曲を皆様にお届けしたいと思います。うん、林原めぐみ、頑張って。林原めぐみ、頑張って聴いていただきました。
はい。まさに応援ソングでございますね。
本当に大好き、大好き。本当に大好き。さあ、ここでお便りの方をいただいております。大ちゃんご相談じゃない、ご紹介の方お願いいたします
はい、ご相談受けたまわりました大ちゃんですラジオネームモーリーさん、愛知県から、ありがとうございます。
いつもありがとう。
はい、前回の放送かな、 SM の話で盛り上がる前回の放送楽しく聞かせていただきました
どうも
ありがとうございますところで、 CM のキュートな声の女性は誰ですか。おっさん二人の会話に挟まれた爽やかな清涼飲料水ですというコメントいただきました。
はいよ。
まあ、じゃあこれは誰なのか、またこの後ということで。
はいはい。
もう一つね、モーリーさんからいただいています。さて、卒業という言葉を手元の新明解国語辞典で調べたので紹介します。
はい。
ありがとう。まず丸一。 より高い程度の課程に進んだり、ある資格を得たりするために、規定のその学科課程を終えること。
こと。
括弧、学業には卒業はあるが、学問にはこれで卒業というものはない。
あ、素晴らしい格言だね。ね、
という意味と、うん、丸に、
はい、
前段階を終了すること。
はい。
括弧、もう恋愛なんかはとっくに卒業した。すごい例文ですね。括弧その2、5月末で新聞社を卒業するにあたってこの30年間を振り返ってみた。
まあ、これはなんとなくわかるよね、うん、もう恋愛なんかはとっくに卒業した。え、後段階って何？
結婚かな。
結婚しても恋愛続いて、恋愛終わらないと結婚できないの？
ちょっとね、謎を呼ぶ新名がここ時点でございますが、ね、モーリーさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。そうだね。さあ、まず、キュートな女性なんですけれども、前回実はね、呼んでたんだけれどもね。
ちょっとね、ゲストで、呼んでいたんですが、なんかちょっと予定というか、うん、
風邪ひいた。
イエーイ。お越しいただけなかったんですけど
ね。あんなキュートじゃなくてガスガスの声だったからとても呼べないと思って。
また次回というか、そうそうそう、タイミング改めてになるかな。
なのでまだまだ謎だぞ、はい、謎だぞ。ダメだ、今日噛む
噛む。 ね今日そらちょっと早口言葉ダメだった ね
爽やかな清涼飲料水今欲しい。
ね、今我々に欲しいです。海風さんおめでとう。
はい、で今度は卒業か。
卒業について、うん、まあ前回前々回も卒業というものでね、3月特に印象強いこの時期の言葉でございますから、
ね、
いろいろお話もしてきたんですけれども、はい、はるちゃんの中でもやっぱり卒業っていうものはね、うん、今までもいろいろお話ししてもらってたんだけれども、うん、特になんかこう卒業って聞くと、あ、このシーン思い出すなみたいなのはあったりしますか？
あのね、一つはまあ、前の放送でも言って中学校の時の卒業生を送る会で、はいはいはいはい、まあ僕自身が初めて舞台に立ったっていうこともあるんだけれども、うんうん、まあそれはね、前話したから置いといて、うんうん、大人になってからの卒業っていうのが、うんうんうん、まあ前のね、職場なんだけれども、約ね、6年半、まあ7年近く、
はいはいはい、
勤めたね、うん、職場があって、で沖縄来てからなんだけど、うんうんうん、それがね、初めてそんなに人生で、うん、なんだろう、小学校もさ、うん、ちゃんと行ってなかったから、
うんうん、イエーイ
イエーイ。
さしてね、リスナーの皆さん
ね優しく、詳しいことはね、
後でかな
言わないぞ。
で、
うん、そう、なんかその初めてその仕事をね、辞めるとか辞めないとかではなくて、はいはい、自分自身でもうやりきった、う
ん、はいはい、
やりきったっていうことが人生で初めてだったのね。
あ、なるほど。
そうそうそう。なのでここにさっきとてもいいほら例文で、まあ、学業には卒業はあるが学問にはこれで卒業ということはないってあったんだけれども、
は
い、うん、
お仕事としては卒業かもしれないけれど、
そうそうそう、そこのね、お仕事で学んだこと、うんうん、その現場ではもう一生やらない、
うんうん、
と思われる。今だん思えるぐらい、はい、
やりきった
のね。そう、やりきって、で、ただその中で学んだこと、
うん、
接客業だったんで、うんうんうん、その接客、接客っていうさ、職業はないじゃん。
うん、そうだね、うん、カテゴリーはあったとしても、そう、
まあ、接客業って言われてるけど、接客だけでご飯って食べれないからね。
そうだね。
そうそうそう、なんかこうその接客の本質であったりとか、うんうんうん、あ、そうだ。これね、みんなにね、とても伝えたいんだけれども、いい？喋ってて。
お願いします。うん、
そのね、職場で、電話応対の時に、
はいはい、
まあ、上司というか、そこのオーナーさんに言われたことがあって、自分が電話取ってね、はい、何々です。まあ、いいや、はい、はるちゃん庄司です。ってね、あ、そうだ、お電話ありがとうございます、はるちゃん、はるちゃん庄司ですって言ったとするでしょ、
ね、うんうん、
でもね、お電話ありがとうって言うよね。
すごくベターな対応、
ベターな対応なんだけど、うん、そこの人がありがとうなんだけど、ありがとうじゃねえんだよって一言だけ言われて、
うんうん、
その時に別に何の説明も受けてないんだけど、ね、自分がハッと思ったのが、
はい、
お電話ありがとうございますっていう言葉が自分の中ですごいマニュアル化してたなと思って、
うんうんうんうん、
確かにさ、その用事があって、うん、そのね、自分が働いてる会社に電話をもらうことってすごくありがたいんだけれども、
うんうんうん、
でもなんか ありがとうの気持ちの前に、うん、ありがとうございますって言っちゃってたなーって、
うんうんうん、
きっとねその女子の人もそれを察したわけ多分、
うんうんうんうん、
だからね俺ねお電話ありがとうございますってね言わないようにしたの、
うんうんうんうん、
それが正解不正解ではないんだけど、ねうん、よりもはいはい春ちゃん庄司ですっていう一言にどんだけ元気に、
うん、
そして、
うんうん、
あのやっぱりその人にとっては顔の見えない入り口だからね
そうだね、
うん、どんだけはいありがとうっていう気持ちと何でも来いっていう気持ちと、うんうんうん、そのもうはいはまいるから
どんな印象がこう、うん、その方に伝わるかなっていうのを
そう
短い言葉で体現していたわけだね
それがね、
うん、
結構大きな学びだったかなあのもう一回言うけどはいあお電話ありがとうございますっていう言葉が悪いとかじゃなくて、うん、そのちゃんと気持ちを込めて毎回できてるかっていうところでで、テレフォンアポインターのね、方とかも、うん、まあ、日々こなす仕事であったりとか、ね、その、コンビニの店員さんだったりとか、うんうん、窓口だったりあると思うんだけれども、なんかね、そういう一つ一つを、学ぶきっかけを与えてくれたとこだったのね。
そうだね。
うんうんうん、そう。だから、その現場は卒業なんだけれども、そういう一つ一つはまだ卒業ではない。
ない
でこの言葉聞いた時にねそれがバッてイメージで入ってきたかな、
うん、まさにより高い過程に進んだりすることなんだろうね
ね
卒業一つを卒業するっていうことでそのことがまあはい終わりではなくて
その
ことがあったから次に進むためのものなんだよっていうあのものなんだろうな自信になっていくのかな卒業したっていうことで ね
そこに入る前から自分は経験があるわけじゃん生きてるから、うんうん、その前に得た経験もより深いものにしてもらったっていうね、うんうんうん、とてもあの素晴らしい経験ができて、うん、ただ現場は一生しないって今思ってる今は思ってるっていうところかなあとなんだっけもう恋愛なんかはとっくに卒業した
これもまああれなのかな前段階を終了することってあるから、
うん、
なんだろう引きずらないとか、うん、なんかこう妬まないとか
そっち？あれかな？もう俺は恋愛なんかとかじゃなくてもうあれ愛だみたいなやめとこうか。
そうだね。なんか、この例文だけすごく、ざわざわする。
ね、よくわからない、これ。
5月末で新聞社を卒業するにあたって、この30年間を振り返ってみた。
もうこれはもうそのままですね。
そうだね。やはり30年、まあ、何十年同じことをし続けるっていうこともそんなにないもんね。
ねえ、でもこのラジオもね、10年、20年って続けられたらいいけどね。
はい、まだ始まって数ヶ月も経ってないな。2ヶ月ぐらいかな。
10回ぐらいかな。10回も言ってんだね。
そうだね。
早いね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞こえてますか、リスナーの皆さん。
いえいえ。ねえ、皆さん。あ、森さん、お便りありがとうございました、はい。なんかちょっとね、真面目な話になっちゃったけれども。
まあ、爽やかな清涼飲料水みたいな女性の正体は、もうしばらくお楽しみに、はい、ということで。
お待ちください。さあ、続きましてですが、はい、そうだね。さあ、この番組、情報インフォメーションなんてのもありますので、ここで大ちゃんにね、はい、大ちゃんが調べたスペシャルな、もりもりなお話をしていただきたいと思います。いえいえ、どうぞ。はい、
まあ、前回ね、僕の大好きな、
エビヤロ。
車エビレストラン、玉屋さんをご紹介したんですが。
ごめん、エビヤロって言っちゃった。
今回は、
はいよ。
なんと、屋内でも屋外でもということで、まず屋内の情報から発信したいと思います。
お、何個かある感じ
?2個。
OK。
といってもですね、この今からお伝えするのはもう始まっているんですね。
はい。
3月の21日水曜日からもう始まっておられまして、うん、4月の8日日曜日、この放送を聞いていただいた翌週の日曜日までやっておられます。ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。沖天。
うん。
この沖天っていうのがですね、沖縄タイム社さんが主催されている総合美術展なんですね。しかも、今回で70周年を迎えられるそうです。
おー。
すごい。しかも、
すごいね、70年。
沖縄県内においても最大規模を誇ってらっしゃってて、うん、ものすごくもう、最初が昭和24年。1949年の、うん、沖縄タイムズ社の創立1周年記念の事業として、
うん、
当時、まあ、戦争終わったりとか、いろんなサイトに書いてあったんだけど、うん、こう、 県民の皆さんに芸術とか美術を通して元気な心とか、豊かな精神を育んでほしいっていったような要素もあり、はいはい、また県民の美術に対する関心を高めるっていうのもあって、戦後沖縄の美術文化復興を、期待して、開催されていたそうなんです。うんうんうん、このね、70年ずっと続けておられるっていうのもすごいんだけれども、うん、まあ、今回こう、ラジオをするにあたって僕も結構いろいろ沖縄って今何やってるんだろうなって調べるようになって、やっと知ったものだったんですが、うん、ですね、おばあちゃまが、この、沖店に30年続けて入賞されている方がいらっしゃいまして、御年90歳を超えられて今回初入賞という。
60歳からやってるってこと？
歳からずっと、手芸、なんて言うんだろうな、もう絵のよう、絵画のような文質の、書面で応募されていると。これですね、内容がですね、7部門12ジャンルあるんですね。うん、すごく細かいんですけれども、まあもちろん絵画とか、書芸もそうですし、写真とか、グラフィックデザインとか、で、工芸っていう部分でもう、6つぐらい。陶芸とか織物とかいろいろ入っています。この中でこのおばあちゃまが60代の頃にフラッと見つけた置き店に感動されて、そこからずっと30年間チャレンジを続けてっていう記事があったりね。それ読んだ時にすごいびっくりしました。
すごいね。
いやー、なかなかこう70年もされてたらどっかで耳にしてたはずなのに、意外と自分は知らなかったんだなっていうことにもちょっと恥ずかしい気持ちもあったんだけれども、この置き店っていうのがですね、展示会が先ほどお伝えした日程でやってるんですけれども、過去、いろんな場所でやってたみたいなんですね。で、現在のところなんですけれども、が、沖縄市民体育館で、されているんです、で、入場料もですね、大人の方は1000円。
お、お安い。
で、小中高生などは500円で入れるんですよ。で、応募入ってくるのも、沖縄県に住んでいる住んでない関係なく、16歳以上で、志のある方っていうジャンルみたいなので、本当ね、先ほどお伝えしたような90何歳の方が入賞されたりとか、まだ若い高校生ぐらいの方の作品があったりと、ものすごく刺激的な作品ラインナップということで、今回紹介したいなと思って情報を書き集めてまいりました。
はい、
更新中かな。改めてね、この沖店70周年についてのインフォメーションをお伝えさせてください。3月21日から始まっています。4月の8日8日ですね、の日曜日まで全19日間もされております。会場が沖縄市民体育館、朝10時から、午後18時まで、入場がですね17時30分までとなっています。入場料は大人が1000円で、小中高生は500円、未就学児の方は無料となっています。アクセス方法がですね、車でも、アクセスしやすいんですが、車がないよって方などは、琉球バスをぜひご活用ください。琉球バスの98番がスムーズかな、琉大線なんですけれども、それで朝の浦というところで下車いただければ徒歩
10朝の浦
yes, yes.、朝の浦、こちら浦添総合病院の近くでもあります。朝の浦から降りて徒歩10分ぐらいで、浦添市民体育館到着しますので、気になる方はぜひ来、この放送を聞いていただいた翌週の日曜日までやっていますので、行ってみてはいかがでしょうかというお知らせでございました。すごい僕も興味の津々なものなので、手織りのものとかねあるみたいなので、ちょっと見に行ってみようかなと思っています。
なんかちょっとニュースでも見たかな俺
ね、多分ね、沖縄タイムスプラスっていうインターネット上の沖縄タイムス社さんホームページで、この沖店に関する、記事とか、あと沖店70周年を記念した特別オフィシャルサイトもありますので、ぜひインターネットなどでもチェックなさってください。
物品販売とかもあるのかな、
あるのかな、どうなんだろう。
布欲しい、布爽やかな布欲しい。
今回のね、受賞されたガラスのやつでクジラを表現した方がいるんだけど、見てほしいな、すごい綺麗だった。
あ、 そう、う
ん。そういうのもきっとね、目の当たりにするとまた違う感動を皆さんゲットできると思います。
はいはいはい。
で、これが屋内の情報なんです
けど、
もう一つ屋外の情報ですね。はいはい、なんと、この放送の翌日4月の1日がですね、はい、各地で海開きが続々でございます。
続々
続々でございます。先ほどもですね、海風さんも海に入っていたということなんですが、うん、もう一番早い海開きでマンザビーチ有名ですね。
はいはいはい、
これがなんと3月の17日に。
はあ、この前やってたね。
もうやってるんですが、うん、調べてみたら、その明日のですね、4月の1日だけでなんと9箇所。
あ、そうなんだ。
続々と海開きます。
ありがたいね。
いやもうな、中にはね、カヌチャベイビーチといった、カヌチャのホテルの中のビーチもありますし、あれなんですよ、波の上ビーチも、明日4月1日が、
日からなんだ、
うん、海開き予定なんですって。その中で、よく聞く、チュラサンビーチ。
はいはいはいはい。
この、富城市にあるんですけれども、うん、こちらの情報ちょっと引っ張ってきたので、ご紹介させてください。
よく行くやつ。
はい、チュラサンビーチ。那覇市のすぐ南に位置する富城市に、平成22年、2010年5月に完成したばかりの新しい人工ビーチだそうです。
あ、俺が来た年じゃん。
そうなんですよ。結構まだできてそんなに間もないという。
ちょっとお兄さんかお姉さん
ね、うん、ちょっとお兄さんですね。うん、もう特にね、家族連れにも人気のビーチらしくてですね、うん、夕日ウォッチングなども楽しまれているそうです。
はい。
しかもですね、2006年の映画、灘蒼蒼のロケ地としても、小高い丘があるそうでして、うんうんうん、なんと現在では、ニーニーの丘というふうに呼ばれているそうですよ。
ああ、サトシさんの。
そうなんです。
妻沖サトシさんの。
あとこれ確かに行った時に思ったんだけど、うん、ビーチ全体がですね、高齢者の方や障害者の方のためのバリアフリー設備が大変整っているっていうことで。
そうだね、あそこはね。
そうなんです。ね、確かにって今、うん、これ見て思ったんだけど。
俺らがすげえ歩きやすいもん。
うん、まずね。ね。そうそう、車椅子で砂浜まで行けたりとか、うん、車椅子専用トイレやシャワーもあります、うんうん。で、その他ね、これはちょっと知らなかった。なんと、バーベキューできます。
あ、
イェイ。
知ってた。
イェイ。沖縄のビーチといえばね、バーベキュー有名でございます。うん、
すごいいいロケーションでね、あるからね、うん
う
ん。
やっぱり那覇からも近いということですので、うん、ぜひぜひ皆さんチェックなさってください。明日の4月の1日が海開きの予定でございます。
いいね。
こちらもですね、先ほどお伝えしたか、した9箇所っていうのもですね、はいはい、それぞれホームページなどでも、いろいろ情報発信されています。ちなみに、チュラサンビーチの方はですね、朝9時から、夕方19時、あ、失礼しました。朝9時から夕方6時が、この4月から始まる、海開きの期間になっています。
はいはい。
で、料金は無料なんですけれども、いろいろレンタル用品は料金があったりと、
はいはい、
すごくいろんなサービスの提供がありますので、うん、ぜひぜひホームページなどからチェックなさってください。
あ、素敵な情報だね。は
い、いや、こんなに海開きを、うん、4月からするものだとは、あまり知らなかったものだからびっくりしちゃった。
ね、なんかその友達の結婚パーティーとか、うん、それこそまあまあ本当に、仲間同士の、うんうん、ビーチパーティーとかで何回か利用させてもらって、
うんうんうんうん、
そう、もうバーベキューがね、ちょっと屋根もついてるから、急に雨降っても大丈夫な感じで。
ね、そうだね。
そうそうそう
そう。そういった部分ではすごく、設備が整っておられて、安心して楽しんでいただけるんじゃないかな。
そうだね、うん。ね、あとは皆さんね、もちろん海入る前にはしっかりと運動とかね、はい、あとまあね、今まで入ってなかったから急に入ったらまたね、まだお水が冷たい場合もあるのでね。
そうなんです。先ほどね、うん、海風さんのようにちょっと風がやっぱり朝晩とかだと特に冷え込みがあったりまだしますので、ね、あまり油断はせず、
そうだね。
お日さんが照ってる日中に思いっきり遊んで風邪ひかずに帰れるように。
そうだね。終わった後にあったかい格好をしたりね、
装備を整えていただくといいかなと思います。
はい、あとね、いろんなビーチがありますが。皆様必ず自分が持ってきた以上のゴミを持って帰るとどこも綺麗になるからよろしくお願いしますね。お願いします。さあ、ここで配信方法のお知らせをしたいと思います。
はい。
はい。もちろんこの FM 那覇 78.0MHz 毎週土曜午後8時から約1時間この番組聞くことができますが、そう、はい、今でございますね。
はいはい。
その他にもポッドキャストにて配信しております。はい。番組終了後に聞くことができます。そして FM 那覇の、ポッドキャストなんですけれども、FM 那覇の公式ホームページ、 ポッドキャストメニューに進んでいただき、キャンディートーク笑ってマンボウのページに行けば、パソコンからスマホからいつでも聞くことができます。はい、ね、相撲に至ってはダウンロードしたらね、家のね、Wi-Fi とかでダウンロードしちゃえば、職場とか通勤とか、ね、うん、休み時間に、
いつでもどこでも
楽しんで、チュラサンビーチで聞いてね。まあできますので、はい、ぜひぜひ、まずね、番組登録をポッドキャストのアプリケーションでしてみてはいかがでしょうか。はい。そして、ポッドキャストなんですけれども、著作権の都合上、はい、意図的に一部、特に音楽とかね、カットしてある場合がございますので、ご了承ください。は
い、お願いします。
ただ気になった方は、ダウンロードしてね、CD 買ってね、よろしくお願いします。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
さあ、ここでお届けしますのは、私はるちゃんのバンド A コープ大型バス。 コープ大型バス聞いていただきました。いやね、年々なんか自分が作った曲なんだけどさ、日が変わるにつれてやっぱり自分で印象変わってくるね。
作った本人だけどね。
ね、作ってる時やっぱりさ、一生懸命だからさ、うんうんうん、もちろんその時の気持ちで詩とか書くんだけど ね。なんか、そうそう、あのね、今日さ、前に紹介した、
はい、
ビートたけし展。
あ、流亡の7回か6回か。
6回6回。6回。そう、行かせてもらいました。
は
い、
うんうん。どうでした？
あのね、ちょっとね、イメージと違って、すっごい丁寧な作品が多かった。
へぇ
ー。その、ほら、よくあるさ、またけしさん流のデフォルメされたさ、うんうん、ちょっと面白おかしな絵ではあるんだけど、
はいはいはいはい、
あのね、その、よーくさ、よーく絵見たら、適当とかじゃなくて、ちゃんとね、その作品によってなんだけれども、
うんうん、
もう本当にこれ絵の具で描いてるのっていうぐらい綺麗綺麗に、なんかマットなさ、なんかもう全然こうムラのない感じだったりとか、あえてムラを使ってたりとか、あと今回初めて知ったんだけど、版画が好きなんだね、あの人。
あ、そうなんや。
そうそうそう、そういうのもあったり、あとなんかね、そのなキャンバスに絵が描いてあるだけじゃなくて、はいはい、なんとかこうな、言っていいのかな、まあ、大丈夫かな、なんか時計とかぶっ壊して、
はあ、
それをなんか貼り付けてたりとか。
前衛的。
そう。ほんと前衛的。
うん。
あとはなんかテレビタックル、風雲竹市場みたいな、うんうんうんうん。
これちょっと昭和の人方、平成の方は難しいかもしれないけど。
でも、なんか、あと、世界丸見えのさ、なんか
ね、
なんかちょっとコスプレとかして出てくるでしょ、うんうんうん、コスプレではないんだけれども、全然違うんだけども、ユーモアとか、うん、センスとしては、あんな感じのその、うんうんうん、つまり立体的なものとかあったりとかして、
アートな作品となって、
うん、置いてあったりとか、そう。でね、すごくね、一枚だけね、本当に、この人って乙女だな、みたいな作品があったりとかして。
じゃあ本当印象と違うね、なんか、アウトレイジとか、うん、ああいう作品も映画ではお作りになってらっしゃるし。
なんか前衛的な感じはするんだけど、うん、まあ俺もそんな絵詳しくないし、美大も卒業してないから何とも言えないんだけど、結構ね、古典を大切にしてるかな。
じゃあベタベタなんだけどって感じ？
うん、色とか、色使いだとか、
はいはいはいはい、
その、物の描写の仕方に対して、
うん、
なんかすごいバランスがいい意味で、落ち着く、うんうんうん、見たことがあるような、まあ、かつての巨匠たちがさ、やったものを。
やっぱ、ご自身の中にバックボーンにあるんだろうね。
そうそう。あ、これはピカソだなとかさ。
なるほどね。
なんか、これはチーズ溶けるやつ、なんだっけ。時計が溶けてるやつ。
あ、びっくりした。
チーズ溶ける。
美味しそうと思って。
ピザだね。ダリだか。
ダリとか。
ね、みたいななんか触発を受けてるものもあるし。
うんうんうん、ものすごくじゃあシンプルで、北野武さんらしいものなんだろうね、
うん、
きっとね。
あと、色の使い方がね、すっごい良かった。なんか、ちょっと自分もね、なんかそんなに、今まで行ったのがさ、山本太郎さん、山本太郎さんじゃねえか。
岡本太郎さん。
山本太郎さん違う。
岡本太
郎さん違う人ね。
違う人でした。
ね、岡本太郎さん、爆発団の人。
そうです。
が、俺初めて行ったやつなのね、うんうんうん。それも沖縄だったんだけれども、
うんうん、
まあそんなか、ね、あとで、それ2回目が、
うん、
たけしさんなの俺。
ああ、なるほどね。
うん。で、今度ミシャ行こうと思ってんだけどね。
ふぅ。
うん大人になったから。
大人になったね。
大人になったからさ。
美術と芸術を楽しんでいく。
ね。
それも、せっかく沖縄で開催中でございますからね。
そうだね。
まだやってらっしゃるもんね。
ね、
うん、
大ちゃんもあれでしょ織機とか織物とかね。
そう。
それも大人になってからでしょ
沖天の話もね、知念瓶型研究所っていうところのインスタグラムをフォローしてたら、そちらの作品が入賞したっていうのもあって知ったんです
よ。7回行ったらね、そういうところいっぱいあった。そういう専門店が。ね
うんうんうん、
すごいパレットくもじ楽しい、やっぱり。
ね。
うん、
皆さんも買い物以外でも、ぜひぜひパレットくもじ自体もね、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
ぜひ。じゃあ最後の最後にね、はい、お便りの募集をしたいと思います。
はい。はい、お伝えします。まずは、E メールアドレスでの募集です。candytalksm@gmail.com。candytalksm@gmail.com。 sm@gmail.com。 このほかキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook の公式ページから、メッセージもしくは Facebook ご登録の方はコメントでも募集しています。それと FM 那覇の公式ホームページ、トップ画面の左上付近の方にですね、番組へのメッセージフォームといったボタンがあります。それぞれの方法で必ずペンネーム、メール、アドレス、ご住所を添えていただいてメッセージをお送りください。もちろんおはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師 2-18-4 1回です。切手の貼り忘れにご注意くださいね。
はがき本当に待ってる。
ラジオといえば。
おはがき読みたい。
ラジオといえばということで皆さんどうぞ、
ね、よろしくお願いします。さあ、約1時間の番組、はい、キャンディートーク笑ってマンボいかがでしたでしょうか。
ね、あっちゅうま。
ね、また来週も皆さんにお会いできますことを、はい、まあ、できるんだけど ね。うん、来週も楽しみにしてくださいね。今日のお相手ははるちゃんと、
大ちゃんでございました。
いつもありがとうね。せーの。バイバイ。
この番組は小春日和、ガジュマルソー、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。